フクロウの大旅行。林芙美子作。昔、あるところにフクロウが住んでいました。深い深い森の中で、昼もほの暗いところなのです。あんまり暗い森の中なので、陽気なお天気の好きな小鳥やリスも、みんな、森の外側に出て住んでいました。フクロウはたった一人ぼっちで寂しいので、昼間も歌を歌って暮らしていました。ボロきて奉公、ボロきて奉公。フクロウがパタパタと羽ばたきをして、こんな歌を歌うので、森の中のニレの木は本当に寂しくなって、退屈で仕方がありませんでした。ああ、またフクロウが何か言っている。どうしてあいつはあんなに陰気でジメジメしたやつなんだろう。少しは陽気な歌でも歌ってくれるといいんだのになあ、とぶつくさ言うのです。本当に森の中はジメついていて、地びたの苔は、水気でぐっしょり濡れていました。フクロウはこの森で生まれたのではないのですけれど、もうこの森へ来て三年ばかりになります。誰も友達がなく、寂しそうに一人で暮らしています。おい、フクロウくん。君は一体何が楽しみで生きているんだね、とニレの木が聞きました。フクロウはひょとんとした表情で、私かね、と首をかしげて猫の目のような金色に光った目を暗がりの方へ向けました。ぷきぷきっと固いくちばしを鳴らしながら、そうだね、別に楽しみというものもないが、まあ、こうして平和でいられることが一番ありがたいんだよ。私はね、昔は妙な暮らしをしていたのさ。いろんな世界も見てきたし、とても恐ろしい思いもしてきたものさ。君は何も知らないから自由に飛べる私を妙な奴だと思うだろうけれど、本当は私はこれが一番幸せなんだよ、というのです。ほう。君はそんな面白いところを見てきたのかね。私は足が動かないので、遠い世界を見たことはないが、フクロウくん、お願いだから君の見たいろんな世界の話をしてくれないかね、と頼みました。フクロウは身の上話を始めました。私が初めて物心がついたところは、人間の住んでいる世界で、私は金色の丸いカゴの中にいたのです。べっとりとしたすり餌と、時々もらう肉や鳥のもつで育てられたんですがね。いつもカゴの周りを、とても大きい丸いものや、私に似たような生き物が、じーっと覗いて、私を見ているのですよ。私は不安で仕方がないので、いつも泊まり木の真ん中にじーっとして暮らしていたんです。大きい丸い生き物は人間の顔なのだそうで、この顔が私に餌をくれるのです。私に似た生き物は猫という動物なんでね、恐ろしくすばしっこいやつで、人間がいなくなると、いつもカゴのそばへ来て、うーっとうなっているんです。私はこのカゴの中に2年もいました。1週間目には私はジョロで水浴びをさせられる習慣なんですが、寒い日にはやりきれないと思いましたよ。しばらくして私に餌をくれるお嬢さんが亡くなってしまいました。お嬢さんが亡くなってからは、餌も忘れられがちで、私は死ぬのではないかと思うほど痩せ細って、 生きている気力のない日が続きました。夏になってから私はとうとう思い切って餌箱を入れる戸口から夜の戸外へ出て行きました。はじめは不安で猫に出くわさないかと心配しました。板のつるつるした床を歩いているうちにふっと羽を広げてみました。なんとなく体が宙に浮くのです。自分で自分の飛行術に自信がなかったのですが、急に私は夢中で飛びました。パタパタとね。椅子の背中に止まってみたり、フェニックスという南国の植物だという植木鉢に這い上がってみたり、歩いたり飛んだりするということは、狭い小さいカゴの中にいるよりはずっとマシなのです。そしてとても冒険的で楽しくて仕方がありません。人間はいつももうもうと煙を吸っているので、私は灰皿の中をつついてみました。人間の吸う煙の塊はとても辛くて食べられないものです。私は空いている天窓からそっと戸外へ出てみました。私は何とも言えないいい気持ちでした。月というものを初めて見たのですが、ナス色の空にまん丸く大きい光ったものを見て、私は何だろうと思ったものですよ。屋根屋根は夜露で光っていますしね。庭の木もキラキラ露に光っていて、とても美しい夜でした。風という不思議な音を庭の木の上で聞きました。庭の木が梢を鳴らしてさやさやと動いていたし、虫も鳴いていたし、世の中は何という広さなのだろうと思いました。木から降りて、私はまたそこいらを飛んでみました。とてもいい気持ちに飛ぶことができます。だんだん夜が明けてきましたので、私はある家の軒下に泊まって、じっと周りの気配を見ていました。私の住んでいた家はもうわかりません。夜が明けかかると、近くのところで鳥の鳴く声がしました。小鳥が目を覚ましてきました。私はお腹が空いて仕方がないので、軒下の蜘蛛の巣をつついたり、ゴミをつついてみたりしました。夜が明けてきますと、私はもうまばゆくて珍しい世界を見ることができません。日がポカポカと照りつけて、軒下が妙に暑苦しくなり、私は眠くなりました。その夜、私はまた軒先を出て勇気を出して飛びました。柔らかい土の上には、おいしい虫のごちそうがあります。私はお腹がいっぱいになると、また飛びました。二番目には、私はもうだいぶ遠くまで元の住処から離れてしまったようですが、とうとうまた人間に捕まってトラックというものに乗せられて、一日中私は生きた心地もなく動くものに乗せられていました。広い広い海というものもぼんやりとした目に映りました。私はまた人間に捕まって、前よりも小さい竹の籠に入れられました。小さい籠は、私が羽を広げるといっぱいになるほど狭いのです。私は勢いよく二三度羽ばたきをしました。すると、籠の上の重しが外れて、籠がひっくり返りました。私は、また外へ出ることができました。その家は自動車のガレージだったので、私はそのままパタパタとコンクリートの硬い道を 這うように飛びました。水道の水が滴っているので、ごくごく飲みました。とてもおいしい水でした。すると、なんだか黒い大きい動物が、とても大きい声で吠え立てて、私に向かってきます。私はびっくりして、トラックの上へ飛び上がりました。その動物は、犬だったのです。犬はとてもよく吠えました。私は、そっと屋根裏伝いに戸外へ出て、月に光った白い道の方へ飛んで行きました。白い道だと思ったのは、広い川でした。川岸にはいっぱい食べ物がありました。神官として、人間は家の中によく眠っているので、周りはまるで私だけの天地です。私はもう元の住処に戻って行きたい気は少しもありませんでした。でも、時々優しかったお嬢さんのことを思い出しました。川にはどうしてこんなにどっさり水があるのかしらと不思議に思いました。ピチャピチャと水が鳴っています。私も、ほっ、ほっと泣いてみました。すると、思いがけないことに、川岸の藪の中に、なんだかごそごそと動く音がしました。私は、ムジナだなと思ったものですから、またパーッと飛び立って、船の屋根に止まりました。足元がゆらゆら揺れるので、また飛び立って地びたに降りました。すると、今度は私の家にいた猫と似ている生き物が、さっと私に向かってきました。真っ白い猫です。私はびっくりして、さっと飛び立ち、小さい木の上へ逃げて行きました。世の中に出たのはいいけれど、私はカゴの中のように平和に眠ることができません。私は苦しい旅ばかりそれから続けました。けれど私の羽はますます丈夫になり、私はだんだん心も元気になりました。この森へやっとたどり着いた時には、私はもう相当年を取りました。私は三年も旅を続けて、やっとこの安楽な森へたどり着いたのです。私はこの森が一番好きになりました。食べるものも欲を出さない限り平和に食べられますし、自由に歌を歌えますし、なんという住み心地のいいところだろうと思っています。私はまだ、あと1、2年は長生きできるでしょう。森の神様に、心から私は感謝しているのでございます。フクロウはそう言って、ぷきっと、くちばしを鳴らしました。